お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今週1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ。今週の主な項目です。安倍晋三元総理大臣を暗殺した罪に問われていた山上徹也被告に無期懲役の判決が言い渡されました。国民党が連立からの離脱を表明しました。国内各地でボンダイテロの犠牲者を悼む黙祷が捧げられました。1月23日週刊ニュースラップです。2022年に安倍晋三元総理大臣を自作の銃で暗殺した罪に問われていた山上徹也被告に無期懲役の判決が言い渡されました。刑の重さが最大の争点となったこの事件では、弁護側は世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐる苦境を考慮すべきだと主張していましたが、奈良地裁は意思決定の過程に生い立ちの不遇性が大きく影響したと見ることはできないとして無期懲役を言い渡しました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は昨日、スイスのダボスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会で演説を行い、グリーンランドを力ずくで奪うつもりはないと約束しましたが、一方、この島を購入する場合、妥当と考えられる価格もあると述べ、懸念が広がっています。スウェーデンのエバ・ブッシュ副首相は、ヨーロッパが強い姿勢を保つことを望んでいると述べました。結局のところ、自分たちが売り物なのかどうかを決めなければなりません。私たちは民主主義を重んじているのであり、企業の合併や買収を行っているわけではないのです。スウェーデンが脅しには屈しないと言い続けているのはそのためです。私たちはスウェーデン国民のため、そして隣国の同盟国のために立ち上がります。ブッシュ副首相でした。ボンダイテロ事件の犠牲者を悼む国家追悼の日に制定された昨日、国内各地で1分間の黙祷が捧げられました。昨日は国内各地で半旗が掲げられ、シドニーのオペラハウスやメルボルンの MCG など主要なランドマークが追悼の光に輝きました。シドニーで行われた追悼式典では、慈善団体ジューウィッシュハウスの CEO、メンデル・カステル氏が登壇し、地域社会で見られた連帯と支援の動きを称賛したほか、この暗い時代の中に希望を見出すよう、すべての国民に呼びかけました。私たちがキャンドルに火を灯せば、世界を照らし、オーストラリアを照らします。私たちが大切にしている価値観を取り戻すことができるのです。ハヌカーの灯火のように一つの光では不十分です。一つ灯したら次、また次へと灯し続け、成長していくのです。共にこの国を照らし、私たちが愛してきたこの国のメイトシップや友情、思いやりの心を取り戻しましょう。カステル氏でした。昨日、国民党のデイビッド・リトル・プラウド党首は、党の連立からの離脱を発表しました。自由党と国民党が分裂を表明するのは過去8ヶ月間で2度目です。リトル・プラウド氏は脱退の理由として、リー氏が国民党の上院議員3名の復職を拒否したことを挙げました。この3人は今週初め、政府のヘイトクライム法案に関して影の内閣の規則に違反する形で反対票を投じていました。この事態を受け、野党のフロントベンチに残っていた残りの国民党議員8名も一斉に辞任する事態となりました。リトル・プラウド氏は法案審議の期限が短く、通常の手続きが踏めなかったと主張しています。一方で、国民党の議員が法案に抱いていた懸念については、 明確な意思疎通があったとしています。国民党のケビン・ホーガン副党首はスカイニュースの取材に対して、リトル・ブラウド氏の決断は党内で圧倒的な支持を得ていると述べ、またこの事態を避けるための選択肢は提示されていたと指摘しました。この3名の上院議員が影の内閣の連帯を守るとする文書に署名するという解決策も提示されていました。今週は特殊な状況にあり、それを考慮すれば裁量の余地はありました。ですから彼らの辞任を受け入れる必要はなかったのです。そうすれば私たち全員が辞任し、このような事態に陥ることもありませんでした。ホーガン副党首でした。明日からの3連休を前に、ロイヤルサーフライフセービングオーストラリアは遊泳時の注意を呼びかけています。ニューサウスウェールズ州でサメによる深刻な被害が相次いで報じられましたが、同協会は溺水による死亡のリスクはそれ以上に身近なものだと警鐘を鳴らします。溺水による死亡は今シーズンではすでに42件報告されていて、昨シーズンは139人が亡くなっています。また国内で溺死した人の数は2023年度と2024年度でそれぞれ300名を超えていて、近年増加傾向にあります。また同協会は今回のサメによる一連の事故を受け、全国的な安全キャンペーンも開始しています。ノーザンテリトリーアリススプリングスの市長は水曜日、来週月曜日のオーストラリアデーの公式行事には出席しない方針であることを発表しました。市長はこの日は国を祝うにはふさわしくない日であると述べています。アリススプリングスのアスタヒル市長は声明の中で、1月26日は多くの先住民族コミュニティにとってイギリスによる植民地化とフロンティア戦争の始まりを意味する追悼と悲しみの日とみなされていると指摘しました。その上で、当日行われる市民権授与式での公的な役割は担わないと発表しました。アリススプリングスの市民権授与式はアリソン・ビター副市長が代わって取り行います。ニューサウスウェールズ州のタムワースで第54回カントリーミュージックフェスティバルが開催されています。主催者は南半球で最大かつ最も長い歴史を持つカントリーミュージックフェスティバルだとしていて、毎年特設ステージでは先住民のミュージシャンたちが様々な演奏を披露しています。バーガンジ族のミュージシャンであるグレン・ハントさんは NITV の取材に対し、フェスティバルの雰囲気は実に素晴らしいと語りました。本当にたくさんの素晴らしいバスカーがここから育ちました。トロイ・キャッサー・デイリーもアダム・ブラントもどちらも初めは路上でのバスキングから始めたのです。私が特に好きなのは毎年ファンゾーンステージで行われる先住民のショーケースです。毎年どんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみにしています。本当に素晴らしいイベントです。ハントさんでした。このフェスティバルは今週の日曜日、1月25日まで開催されています。続いてスポーツ、テニスです。全豪オープンでは年齢を感じさせない強さを見せるセルビアのノバク・ジョコビッチ選手がメジャー大会通算400勝に王手をかけました。ジョコビッチ選手は昨日、イタリアのフランチェスコ・マエストレリ選手をストレートで破り、メジャー大会通算399勝目を飾りました。38歳のジョコビッチ選手は全豪オープンで記録更新となる25度目のグランドスラム優勝を目指しています。以上、週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。